ヨハネによる福音書第9章35節から41節。イエス・キリストの生涯その48。生まれつきの盲人の救い。イエスはユダヤ人たちが彼を外に追い出したことを聞き、彼を見つけ出して言われた。あなたは人の子を信じますか？その人は答えた。主よ、私が信じることができるように教えてください。その人はどなたですか？イエスは彼に言われた。あなたはその人を見ています。あなたと話しているのが、その人です。彼は、主よ、信じますと言って、イエスを礼拝した。そこで、イエスは言われた。私は、裁きのためにこの世に来ました。目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。パリサイ人の中で、イエスと共にいた者たちが、このことを聞いて、イエスに言った。私たちも盲目なのですか？イエスは彼らに言われた。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかし、今、私たちは見えると言っているのですから、あなた方の罪は残ります。
イエス・キリストのご生涯を順を追って、見ていくシリーズの48回目です。イエス様は祝福の源でいらっしゃいます。このイエス様との関係が結ばれて、その関係がさらにさらに強いものになっていくに従って、私たちの人生というのは祝福に満ち溢れていきます。前回、生まれつき目の見えない人の癒し、この記事を取り上げましたが、この人はイエス様が救い主であることを知って、イエス様との関係がさらに深くなりました。ところが、聖書の学者たち、宗教的な指導者たちは、イエス様との関係が深まる、そのチャンスを不意にしてしまったんですね。私たちはイエス様と良い関係を持って、さらにそれを育てていくことができます。その秘訣は一体何なのかっていうことを、生まれつきの目の見えない人が癒された、その後のエピソードから見ていきたいと思います。まずは、この人の癒しの記事と、今回皆さんと一緒に購読した記事の間に書かれていることを見ていきたいと思います。前回のメッセージで学びましたが、イエス様は生まれつき目の見えない人を癒されました。この人が癒されて見えるようになった、そのことを知った人たちは大変驚きます。そしてどのようにして癒されたのかと尋ねるわけですね。この人がイエス様と出会ったのは神殿を出たあたりです。今回、当時のエルサレムの地図をお渡ししてありますが、真ん中辺にありますのがね、神殿です。そこを出たあたりで、おそらくこの目の見えない人とイエス様は出会ったわけです。そしてイエス様は唾を吐いて、それで泥を作って、その泥を目の見えない人のまぶたに塗りました。それからシロアムの池に行って洗いなさいとおっしゃいます。シロアムの池というのはエルサレムの南の方にあります。坂をずっと下っていったところにあるわけです。で、この人がイエス様がおっしゃった通りにしますと、癒しが起こって見えるようになったわけですね。ですから癒しが起こった時にはイエス様はその人の前にいなかったわけです。そこで人々が目を開いてくれた人はどこにいるのかと尋ねても、その人は答えることができません。知りませんと答えるしかありませんでした。それから人々はこの人をパリサイ人たちのところに連れて行きました。パリサイ人というのは当時の宗教的な指導者たちです。というのは、パ パリサイ派の人たち、パリサイ人が次のように教えていたからなんです。中途失明、途中で目が見えなくなった人を癒すのは誰でも可能性がある。でも生まれつき目の見えない人は神様に格別呪われているので、そういう人を癒すことができるとしたら救い主だけである、そんなふうに教えていたんですね。もちろん聖書は生まれつき目の見えない人が神様にひどく呪われている、そんなことは教えていないんですよ。むしろイエス様は前回学んだように、この人が盲目に生まれついたのは誰かが罪を犯したせいではないと、神の技が現れるためである、この目が見えないというこの一連の一生、この人の生涯を通して神様の素晴らしさが明らかになるためなんだとおっしゃっているわけです。つまり目の見えない人が格別呪われてるなんていう考えをイエス様は否定されました。旧約聖書の呼ぶ記も苦しみと罪を簡単に結びつけてはいけないよということを私たちに教えているわけです。まあ、ただパリサイ人たちがそのように教えてたんだっていうことをここでは押さえておいてください。そのような生まれつきの目の見えない人を癒したわけですから、パリサイ人の教えが正しければ、このイエスという人は救い主のはずです。ユダヤ人が待ち焦がれていた救い主がとうとうエルサレムに現れたわけですよね。これは素晴らしい知らせのはずでした。ところが一方でパリサイ派の人たちは、ナザレのイエスはキリストではないと人々に教えていたんです。これは一体どう考えたらいいんでしょうか。パリサイ派の先生方が教えているその教えに従えば、この人の目を開いた人は救い主だということになりますよね。でもイエスは救い主ではないとその一方で教えているわけです。これはどう理解したらいいんだろうか。人々は判断がつかないので、霊的な指導者であるパリサイ派の人のところにこの人を連れて行ったわけです。こういうことが起こりました、どう考えたらいいでしょうかというわけです。さて、この癒しが行われたのは安息日だったと聖書に書かれています。パリサイ人たちは安息日には癒しを行ってはならないと人々に教えていました。癒しというのはモーセの律法で安息日にやってはいけないことなんだ、そういうふうに教えられているんだって言ったわけです。モーセの律法に書かれているのは、安息日には働いちゃいけませんよ、この日は休んでねっていうのが書かれている。でもパリサイ派の人たちは、癒しというのは労働だから安息日にやっちゃいけないんだ、そんなふうに教えていたわけです。まあ、パリサイ人たちの長い伝統の中でそういう規則が新しく作られてしまったということなんですね。イエス様はパリサイ人たちの規則を全く無視したり、彼らのことを偽善者呼ばわりしていました。そこでイエス様のことを救い主だなどとパリサイ派の人たちは信じたくないわけです。ところがまさに自分たちがこの種の癒しは救い主しか行うことができないと教えていた、その癒しをイエス様が行ったわけですから、これは困ったことになります。そこでパリサイ人たちは癒された人だけじゃなくて、その両親までも呼び出して、この人は生まれつき目が見えなかったわけではなく、生まれた後かなり早い段階で目が見えなくなったんじゃないか、その可能性を探り始めます。ところが、まあ、つまり中途失明を癒したんであれば、イエスは別に救い主ではないっていうのと矛盾しないわけですよね。ところが両親は、確かに我が子は生まれつき目が見えませんでしたと証言するわけです。で、再びパリサイ人たちは癒された本人を呼び出して尋問します。一箇所 その箇所を見ていきたいと思うんですが、24節と25節を引用してあります。アウトラインの方に引用してありますので、そちらをご覧ください。そこで彼らは目の見えなかったその人をもう一度呼び出していった。神に栄光を期しなさい。私たちはあの人が罪人であることを知っているのだ。彼は答えた。あの人が罪人かどうか私は知りませんが、一つのことは知っています。私は盲目であったのに、今は見えるということです。パリサイ人たちは、あのイエスという男は罪人なんだと、我々はそれを知っとるんだと、だから生まれつきの盲人を癒せるはずがないのだと、そういう前提で尋問を続けるんです。ですから癒された人との議論が全く噛み合いません。何度も何度も同じことを尋ねられるもんですから、癒された人たちはだんだん苛立ってきました。そして27節、まあ、ここには引用されてませんが、27節見ると、なぜもう一度聞こうとするのですか、あなた方もあの方の弟子になりたいのですか、などと挑発的な発言をするに至ります。さらにはパリサイ人たちに向かって、あの方が神様から使わされた、つまりあの方が救い主だっていうことを認めようとしないとは驚きですとまで言い放つわけです。教えることには慣れていても、教えられることには慣れていないパリサイ人たちは、まあ、頭に来るわけです。そしてこの人を外に追い出してしまったと書かれています。外に追い出したというのは、これは単に建物の外に出したっていうことではなくて、ユダヤ教の共同体から除名処分にしたということなんです。つまりこの人はこれから神殿や街道で他のユダヤ人たちと一緒に神様を礼拝することができなくなってしまったということなんですね。まるで異邦人のようにこの後は扱われるっていうことです。そして今回ご一緒に購読した箇所がやってくるわけですね。一節ずつ丁寧に見ていきましょう。35節もう一度ご覧ください。イエスはユダヤ人たちが彼を外に追い出したことを聞き、彼を見つけ出して言われた。あなたは人の子を信じますか。参考資料にも書きましたが、人の子というのはここでは救い主のことを指します。イエス様は癒されたあの人、ユダヤの共同体から追い出されてしまったあの人を見つけ出すと、救い主が現れたなら信じるかとお尋ねになりました。じゃあどうこの人は答えたでしょうか。36節、その人は答えた。主よ、私が信じることができるように教えてください。その人はどなたですか。この人がイエス様と最初に話をしたときに、この人はイエス様の顔を見ることができなかったわけですね。まだ癒されてないですから。で、そして目が開いたときには目の前にイエス様いないわけです。ですからこの人はイエスという方が自分を癒したということは知っていても、イエス様の顔は知らないわけですね。まあ今のようにね、インターネットとかで簡単に、人の顔写真を見ることができるような時代じゃありません。新聞もありませんしね、ですからイエスという方が有名だということは知っていても、その方の顔がどういう顔なのかっていうのは実際に会ってみないとみんなわからないわけです。ましてこの人は目が見えなかったわけですから、イエス様の顔っていうのはわからないわけですね。ですから目の前に男の人が現れて、あなたは人の子を信じますか尋ねられても、その人がイエス様かどうかっていうのはまだわからないわけです。そこでこの人は、その人はどなたなのですか、その人の子というのは一体どなたのことですかと尋ねました。37節、イエスは彼に言われた。あなたはその人を見ています。あなたと話しているのがその人です。 イエス様はこの自分こそ救い主だと宣言なさいました。ここまではっきりと宣言なさるのはかなり珍しいんですけれども、私こそその人の子救い主なのだとここでおっしゃっています。すると38節、彼は主よ信じますと言ってイエスを礼拝した。ユダヤ人はただの人間を礼拝することは決してありません。イエス様を礼拝したということは、この人がイエス様のことを単なるすごい教師とか単なる預言者とか単なるヒーラーとかそういうレベルじゃなくて、神が人となって来られた方、すなわち救い主だと信じたということを表しているわけです。この人は肉体的な目を開いていただいただけじゃなくて、霊的な目もイエス様によって開いていただきました。そして罪を許されて救われて神様の子供にしていただきました。この後のことは書かれてませんが、きっと十二弟子たちと同じようにイエス様と行動を共にするようになったことでしょう。エルサレムのね、神殿とかではもう礼拝できません。街道でも礼拝できません。彼には行くところがないわけですよね。ですからイエス様にこの後ついていったと思われます。その続きです。39節、そこでイエスは言われた。私は裁きのためにこの世に来ました。目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。イエス様は自分は裁きのために来たとおっしゃいました。裁きというのは裁判のことですね。裁判では人を罪あり、または罪なし、そんなふうに判定します。イエス様も人間を罪ありか罪なしか、その二つに分ける、そのために来たとおっしゃっているわけです。39節で目の見えないものが見えるようになりとおっしゃっています。この目の見えないものとは一体どういう人のことでしょうか。これは自分が霊的に盲目であること、それを自覚している人のことです。どういうことかというと、自分は神様によって救われる必要があるということを自覚している人、これが目の見えないものです。そういう人は霊的に見えるものになる、つまり罪を許されて救われるとイエス様はおっしゃっているのです。そして後半、見えるものが盲目となる、このように言われていますね。この後半の見えるものというのは、自分に罪の許しが必要だと自覚していない人のことです。本当は見えてないんです。霊的には見えてないんですけど、でも自分は見えると、自分には救いが必要だなどとは思ってない人のことを言うんです。そういう人は霊的に見えないまんまで罪の許しを受け取ることができないと、求めていないからです。そんなふうにイエス様はおっしゃっています。そして40節、パリサイ人の中でイエスと共にいた者たちがこのことを聞いてイエスに言った。私たちも盲目なのですか。そこにパリサイ人たちが何人かいたわけです。で、彼らは私たちも盲目なのかと尋ねました。で、この質問はそうではないという答えを期待している質問なんですね。私たちは盲目なのか、そうじゃないだろうっていう、これは答えなわけですね、質問なわけですね。パリサイ人たちはユダヤ人として生まれた人はもうそれだけですでに救われているのだと教えていました。そして 将来救い主が地上に作ると約束されている救い主の王国、まあ、これを神の国とか天の御国とか千年王国とかっていうふうに呼ぶんですが、この神の国に必ず入れると、ユダヤ人として生まれたらもう絶対ね、自動的に神の国に入れるんだと、そんなふうに信じまた教えていました。まして自分たちパリサイ人は他のユダヤ人以上に正しくて神様に愛されている、そんなふうに自負していたわけです。ですからそんな自分たちが霊的に盲目であるなどということはありえない、まあ、そんなふうに彼らは主張したいわけですね。ではそんな彼らにイエス様は何と答えられたのか。41節、イエスは彼らに言われた。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかし今私たちは見えると言っているのですから、あなた方の罪は残ります。自分が罪の許しを必要としている罪人である、そのことを認めようとしないパリサイ人たちに向かってイエス様は、だからあなた方の罪は残るんだと、そんなふうに宣告なさいました。自分の罪を認めなければ救い主による罪の許しを求めようとしないからです。では以上の箇所から私たちは何を学ぶことができるでしょうか。一言で言うと、私たちもイエス様によって霊の目を開いていただけるということです。私たちはイエス様によって霊の目を開いていただくことができます。この点に関して3つ申し上げます。1つ目、私たちは見えると言わないようにしようということです。見えると言わない、もちろんこの肉の目が見えるっていうのは別にいいんですよ。霊の目が見えるというふうに私たちは言ってはならないということです。自分は見えると思えばそれ以上見ようとしません。知っていると思えばそれ以上知ろうとしません。分かっていると思えばそれ以上考えようとしません。するとそこに置かれている神様からの祝福の種を見つけ損ねてしまうんです。よーく見たらそこにあるんですけど、見えてるからと思って見ようとしないと見えない、聞こえてるからと思って聞こうとしないと聞こえない、もう分かってる分かってる、全部分かってますよと思うと追求しようとしない、考えようとしないので見出すことができないというわけです。もう亡くなりましたが、日本のカウンセリング界の重鎮だった河井駿という先生がおいでになります。この先生は生前相談室に入る前に必ずある儀式をなさったそうです。それは何かっていうと、自分自身に向かって人の心のことなんてわからない、人の心なんてわからないんだぞと自分に何度も何度も言い聞かせてから相談室に入られたそうです。もちろんね、人の心がわからないとカウンセラーやってらんないんですよ。商売になりません。でこれどういうことかっていうと、分かったつもりになるなよと、そういう自戒の言葉だったんだろうと私は理解しています。人の心はわからない、だったら分かったつもりにならないっていうことですよね。この人はこういう人だとか、こういう原因でこうなってるんだっていうふうに簡単に決めつけない。そしてわからないと思うからもっと聞こうとするわけです。その結果人の気持ちがよくわかるようになる、事情や原因が見えてくるようになる、そのような姿勢で取り組まれたからこそ河合先生は素晴らしい援助者として活躍なさったんだろうなと思います。また私たちは分かってるんだけどできないとかね、分かってるんだけどやめられないとかいうことがあります。あるいはそういうふうに聞くことがありますよね。でも私の師匠の一人がおっしゃったのは、分かってないからできないのだと、分かってないからやめられないんだよと、本当に分かってたらできるし、 本当に分かってたらやめられるはずなんだよ。できないってことは分かってない、やめられないってことは分かってないってことなんだよ。そんなふうに指導されました。例えばそれをやらなきゃいけないんだっていうこと、あるいはそれをやめなきゃいけないんだっていうふうには本当は思ってないのかもしれない。そういう自分自身が見えてないのかもしれませんね。あるいは無意識にそんなのやりたくないとかやめたくないっていうふうに思ってんのかもしれない。そういう自分が見えてないのかもしれませんね。あるいはそれを実行するための方法が本当は分かってない、やんなきゃやんなきゃってことは思うし、やめなきゃやめなきゃって思いはあるんだけど、じゃあどうやったらそれが可能なのかっていう方法論が分かってないのかもしれない。だからできない、やめられないのかもしれないってことですよね。それなのに分かってるんだけどっていうふうに言ってしまうと、それ以上考えようとしないに押し考えようとしない、あるいは教えてくださいって謙遜に学ぼうとしない、結果としていつまでもできないし、いつまでもやめられないっていうことなんですね。でも、ああ自分は分かってると思ってきたけれど、本当はまだ分かっていなかったんだ、だからできなかったんだ、やめられなかったんだ、そんなふうに認めることができたなら、そこから良い循環が始まります。これは罪についても同じです。罪の問題についても同じです。自分には罪の性質があって、自分一人の力では神様に喜ばれるような生き方はできない。そのことを自覚するならば、私たちはイエス様による一方的な許しを求めるようになります。そして本当に罪を許されて、神様との関係を回復されて、神様の子供として大いに祝福される第一歩を踏み出すことができるようになるわけです。私たちはすでにイエス様の十字架と復活を信じて救われ、神様の子供になりました。でも救いをすでにいただいた後も、私たちは神様抜きで生きていけるようになるわけではありません。罪を自覚させられる度ごとに、そのことを認めて、ああ神様、私はあなたが喜ばれないことを考えてしまいました、あなたが悲しまれる行為をしてしまいました、そのことを認めて神様に告白して許しを確認していきましょう。イエス様の十字架は、私たちが信仰告白をした前の罪だけじゃなくて、それから死ぬまでの間に犯す罪も全て完全に許してくださいます。ですから私たちはただ自分の罪、自分の問題点を認めて告白するだけで許されるわけですね。自分が許されているのだということを改めてそこで確認しましょう。そして聖霊なる神様、私たちがイエス様を信じた時に私たちの内側に住んでくださるようになった聖霊なる神様が、この自分を作り変えてくださり、神様が喜ばれる生き方ができるよう作り変えて成長させてください。そのようにお願いし続けていきましょう。というわけで、まずは見えると言わない、自分はね大丈夫、問題ないっていうふうに思わない、これが一つ目です。二つ目は、じゃあ見えてない、何が見えてないか自覚するってことですね。何が見えてないか自覚する。自分は霊的な目が塞がれていたと自覚することが祝福された人生の第一歩です。では一体私たちには何が見えてないのでしょうか。すでに申し上げたように、自分には罪の問題があるという事実です。そしてここではさらに2つのものに焦点を合わせたいと思います。私たちが見えてないもの、1つ目は神様の姿です。私たちは神様の姿を見えてないんです。目の見えない人たちが初めて像に出会って、それを触りながら他の人に説明するっていう例え話を聞いたことがあります。 A さんは象の鼻に触って象とは蛇の仲間だと言いました。 B さんは足に触って象とは太い柱であると言いました。 C さんはお腹に触って壁のような存在だと言いました。 D さんは象牙に触って大きな貝のようなものだと説明しました。目の見える人は見えない人たちが象の一部しか理解できてない、だからそういう説明するんだなっていうことを、まあ、そこに気づくことができますね。では目が見える人は象の全てを理解できているのか、象の全てを理解している人はどこにもいません。理解していると思っても象のごくごく一部しか私たちは知っていないんです。神様についても同じです。私たちは父なる神様、子なるイエス様、聖霊様のことを知っているつもりかもしれません。でも実際にはほとんど知ってないんです。どんなに信仰生活が長くても、どんなに立派な神学校で学んだとしても、私たちのこの小さな頭に偉大な神様を収めきることはできません。私たちは限られた知識や経験から、神様ってこういう方だな、イエス様ってこういう方だろうな、聖霊様ってこういう方だろうなっていうイメージを持っています。でもそのイメージというのは絶対に不完全なんだっていうことを私たちは知っておく必要があるんです。本当の神様は私や皆さんが考えているよりももっと力強いんです。もっと頭がいいんです。もっと寛容なんです。もっと気前がいいんです。なぜクリスチャンは聖書を読み祈り、こうして集まって礼拝したり交わったりすることが進められているんでしょうか。それは私たちは神様の完全な姿を知らないので、聖書や祈りや集会や交わりを通して常にイメージを修正し続け、アップデートし続けていく必要があるからなんですね。神様の完全な姿、本来の姿を知るのは私たちが天国に行って直接お目にかかってからです。この地上では私たちの頭の中のイメージはいつも不完全なので、神様の本当の姿にちょっとでも近づけるように情報をアップデートしていく必要があります。そして神様のイメージが本来のお姿に近づいていけばいくほど、私たちはより慰められるようになり、より励まされるようになり、より勇気をいただくようになり、より大きな奇跡を記載できるようになるわけですね。そしてそれを体験することができるようになるわけです。二つ目、私たちが知らない、見えてないものは何かっていうと、自分自身の姿です。私たちは自分が罪の問題があるっていうことを知らない。そしてイエス様、神様の本当の姿を完全には知らない。そして私たちは自分自身の姿を本当には知らないんです。私たちは自分自身に対して、自分ってこういう人間だよなっていうイメージをそれぞれ持っています。神様イメージと同じく、このセルフイメージも不完全で歪んでるんです。皆さん、醜いアヒルの子っていう童話をご存知ですね。主人公のひな鳥は羽が灰色で醜すぎるというわけで、他のアヒルたちからいじめられていました。親からも邪険にされていました。そして自分でも自分は出来損ないなんだと自信をなくしておりました。しかし彼はアヒルではなくて白鳥の子供だったわけですよね。灰色の羽がやがて美しい白い羽に生え変わった時、その翼は大空を自由に舞う力を発揮しました。でもこの子は醜いアヒルの子から 白鳥に変身したわけじゃないんです。そうですよね。卵の時から一度たりとも白鳥でなかったことはないんです。ずっと白鳥だったんです。白い羽を持ち大空を舞う可能性をずっと持って生きてきたわけですね。しかしお前は醜いアヒルの子だ、出来損ないだと言われ続け、自分の本当の姿に気づくことができなかったわけです。もしも水面に映る自分の姿を見ることがなければ、自分は醜いアヒルだと思ったまんま一度も大空を舞い上がることなくその一生を終えてしまったかもしれません。私たちももしかしたら小さい時からの家族や友達、学校や社会との触れ合いの中で自分に対して間違ったイメージを植え付けられてしまったかもしれません。しかし神様は本当の私たちのことをご存知です。イエス様によって罪を許されて救われた人は神様の子供になりました。神様の子供である私たちは自分が考えているよりももっと大切な存在なんです。もっと能力があるんです。もっと力があるんです。もっと可能性に満ちているんです。もっと輝いているんです。私たちは本当の姿も自分では知ることはできないんだということをまず自覚しましょう。というわけで、私たちは見えてない。じゃあ何が見えてないのかと。罪の現実、神様の本当の姿、そして神様によって許され愛されている私たち自身の本当の姿、これを私たちは知らないのです。じゃあどうするか。第3番目に、神様に助けを求めていこう。私たちは見えない、だからイエス様に目を開いてください。私が罪の現実について、あなたご自身について、私たちの救われた私たちの本当の可能性について、見えてないので教えてくださいとお願いをするわけです。神様のことを最もよくご存知なのは神様ご自身ですね。また私たち人間は神様によって創造されましたから、私たちのことを一番よく知っておられるのも神様です。ですから神様にお願いをしましょう。自分はまだまだ本当の神様のことを知りません。自分のことも分かってません。だから教えてください。私に罪の問題があることを教えてください。そしてイエス様が罪の問題を解決してくださって、聖霊様が私たちを成長させてくださるんだということを教えてください。今週もイエス様が私たちの目をますます開いてくださるように、そしてそれによって神様からの祝福を十分味わうことができるように、そんなふうにお祈りしていきたいですね。ではお祈りをいたしましょう。天の父なる神様、あなたが御子イエス様をこの地上に使わせてくださったのは、私たちの閉じられているその霊の目を開いてくださり、あなたご自身の素晴らしさ、またそのあなたによって救われ愛されている私たちの素晴らしい可能性に気づいてもらいたいと願っていらっしゃるからであります。私たちはイエス様を信じました。この罪がイエス様の十字架によって完全に処理されている、故に私たちはあなたに愛されたものとなり、それどころか神様の子供として大切にされていることを知っています。ますますその祝福を私たちが自分のものとすることができますように。私たちは自分自身で幸せを獲得することはできません。この世の哲学も科学も心理学も私たちに本当の幸せをもたらすことはできません。あなたとのつながりが私たちを本当の幸せへと導きます。 この1週間私たちの目をますます開いてくださって、私たちがあなたの祝福を味わうことができるようにお導きください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。